日体教師を支える運動の事務局の責任を担っております鈴木でございます。今日はお招きいただいてお話しするようにということで心から感謝をしております。本来ならば森推進委員長がお話をすべきところなんでしょうけれども、4月に怪我をされまして今ちょっと療養っていうか回復期にあるものですから私が代わってするようにということでもって、お話をさせていただきます。今朝 の礼拝の説教で私は先生がですね主の眼差しのもとに生きるという説教をいただいて本当にそういう意味で感銘を受けました。この運動もやっぱり主の眼差しのもとにあるんだということを、今朝確信をさせていただきまして本当に心から感謝しております。今日お話しすることはこの支える運動 の、発足から現在に至るまでの経緯について、語るようにと、それから現状がどうなのかということを語るようにというご指示をいただきましたのでそれに沿ってレジュメを作らせていただきましたのでこれに沿ったお話をさせていただきたいとそういうふうに思います。で初めにですね今日この席にですね関東教府から滝川さんそれから山本さんがですね推進委員としてご出席をいただいております。心から感謝いたします。その他にも教会の500円献金のご担当の方もあるいはこの中にいらっしゃると思います。心から感謝を捧げたいと思います。今後ともよろしくお願いいたします。それでですね初めにこれは10月の28日付の教団新報にです、年金局と引退救助を支える運動の決算報告が載っている、教団新報をお読みになった方がいらっしゃると思います。今日のは4月号でそれは献金された方々のお名前がずっと載っているというところでありますけれども、そこにですねこの10月の28日の教団新報に私も書かせていただきましたのでその一文をちょっと読ませていただきたいと思います。平素より引退教師を支える運動のためにお祈りご協力いただき心より感謝申し上げます。一人一月一口100円一口以上の献金が昨年度は928教会伝道所より7332万円が捧げられました。単年度でこの金額は誠に驚きでありこれからも心新たにしてこの技に使えていかなければならないと思わされております。この支える運動の趣旨とするところは教団年金基金財源の増強を主たる目的とし一方で在職中年金制度に加入できずに引退され教団年金非受給者となられた先生とご遺族かっこして配偶者ですけどもに対してクリスマス祝い金贈呈をはじめどのような配慮ができるかを考えていくその日本柱にあろうかと思っております。しかし翻って思い立つとくこのように多額の献金が捧げられているということの根底には引退された先生方と奥様に対する信徒の心からの感謝が込められていることを見逃してはならないと思います。教団は招聘制度を取っております。その制度に従って教会は先生を丁重にお迎えするのです。その先生が引退なさるとき私どもは感謝とともに老後が平安であるようにと祈らされるのです。この先生と信徒の間の信頼関係これがこの運動を成り立たせているのだということをつくづくと思わされます。送られてくる郵便振替用紙の通信欄に、この思いが綴られているのを拝見するにつけ心新たにされます。この運動が続く限りこの思いを大切に育みながら使えてまいりたいと願っております。こういう一文を私書かせていただきましたけれども大体これでもって引退教師の概略を申し上げられたかというふうに思っております。でレジュメのところにですねまず初めに、書かせていただきました前史というのがあります。これは先ほどの桜井業務室長とのお話とラップするところがあるかと思いますけれどもお聞きいただきたいと思いますが前史としてはですね、1947年昭和22年の1月北海教区の引退教師で旭川豊岡教会 三上豊牧師が、本当にこれは病と経済的困窮の中で殉教的とまで言われる仕方で天に召されました。救法によって駆けつけた教職信徒が生涯を神の召命に応えて伝道牧会に尽くされた先生の老後がこうであってはならないだろうと、その場で、全員がお祈りを捧げられ、ご遺族に対する献金運動が始まったことがこの運動の起点となっているということで、あります。でこの思いがですね、実を結びまして、三上記念会というのが設立されまして、三上牧師とその家族の講演および、他の引退教師のために献金に着手するという運動が起こりました。で、1988年昭和63年ですけれども、年金制度あるいはこの引退教師を支える運動が整っていく中で、この目的が達成させられたということでもって、1988年に解散をいたしました。でこの出来事が先ほど申しましたように、この運動の起点というふうになっているわけです。これが引き続いたということではなくて、これが一つの運動の起爆剤になって、おるわけであります。そして括弧の2の草創期という時代に入りますけれども、草創期、これは北海教区時代というふうに私書かせていただきましたが、これは1973年昭和48年旭川豊岡教会で合同総年会が開かれ、その席上財政的に苦境にある教団引退教師のことが話題となり、これに対処せんことを提案した SK をはじめ7、8名の者皆サインを表して、まず自分の教会内に訴えることとした。牧師はこの運動を引退教師を支える運動と命名し、祈りを持って閉会したと。こういうことがですね、これは1987年に発行された年金局10年の歩みという本の中のですね、引退教師を支える運動という章にこのことが、この文言が書かれております。でこの SK とおっしゃる信徒の方は柴田二郎さん、四郎さん、それから F 牧師というのは豊岡教会の福島恒夫牧師でいらっしゃいます。でたびたびこの総年会というものが開かれる中でですね、北海教区の総年会が開かれる中でもっていろんなことがその話題に挙げられているんです。教会の選挙の問題ですとか財政の問題もそうです。しかし中心になっているのは引退された教職への思いというものがですね、毎回の総年会の話題となっていたというふうに聞き及んでおります。で当時のですね、謝恩金、これは教団年金が設定される以前にです、先ほども桜井さんがおっしゃっておられましたけれども、教団年金が設定される前に謝恩金制度というのがあって、その引退いわゆる年金制度をの以前に引退された先生方はその謝恩金を差し上げることでもって生活の一助となっていたということであります。でこの年金がですね、謝恩金が月々差し上げられる謝恩金が非常にやっぱり低い、これはやっぱりやっぱり大変なことだろうと思っておりますけれども、その当時のその合同総年会はなんでこんなに低いんだろうと。で、それはですね、やっぱりもっと信徒が頑張ってですね、先生方に謝恩金を少しでもアップして差し上げなければいけないだろうと。でアップして差し上げられるということは、これは非拠出ですから原資があるわけですから、その原資をしっかりと積み立てていかなければいけないだろうと、そういうことでですね始まったのは、つまり謝恩金をの月額を上げるのと、それから同時にその原資をきちっと支えていこうと、そういう運動がこの北海教区の総年会の中でもって語り合われて、実際にご自分たちはそれぞれの教会に散っていって献金活動を始められたと、そういうことであります。でちなみにこれもこの年金局の10年の歩みに載っているんですけれども、1973年当時の謝恩金がどのくらいあったのかと申しますと、これは取り方がいろいろとデータがありますから一概には申し上げられませんけれども、その 10年の歩みの中にデータがある。そのデータはですね、単身者で勤続年数が20年、つまり6回活動20年なさった先生は月額6000円の謝恩費、謝恩金が差し上げられていたと。で、勤続40年、墓会40年の先生方は月額1万1250円であったと。で、配偶者の終わりの方はそれの 30% 増しで1万4600円、これと公的年金を合わせてもその生活の実態というものが何かお支払われるんじゃないかと思うんです。で、この1973年、つまり昭和48年ですけれども、これ私が就職をして大体まあ6、7年ぐらいになるんですけど、その当時の私の月額の、 あの小遣いがですね、4、5000円でした。ですから私の小遣いとですね、先生の生活費1ヶ月の謝恩金としての生活費がほぼ同じぐらいだということは、これやっぱりちょっと推して知るべしのところが想像されるのであります。で、一つはですね、そしてこの運動が北海教区の運動として謝恩費、その謝恩金制度を支えていくたびに研究をしていこうよという、この運動が北海教区の運動として定着をしてですね、1976年、昭和51年開催の第36回の北海教区の教区総会で引退教師を支える運動に関する件ということでもってですね、牧田先生はじめ18名の方によってこの議案が上呈されまして、満場一致でもって可決をされています。で、提案の理由というのはいろいろあるんですけども、引退教師を支えるため月一口100円献金を運動を始めますと。これが提案の理由内容でありました。で、私ですね、こういう運動を持ったときに、この先ほどもその旭川豊川協会の三上先生、それからこの再三行われている青年会の会合って一体これ何だったんだろうと、なぜ北海教区なんだろうか、それぞれ先ほどの午前のですね講演も伺ってて、それぞれの教区はそれぞれ大変なり、互助制度や何かを一生懸命考えながら教会形成、基地区形成をなさっておられるんですけども、ことさらこの引退教師に関しては何で北海教区だったんだろうかということをよく考えていますと、やっぱりそれは北海教区特有の状況が あったんではないかな。つまり、北海道は石炭産業をもって大方 その経済的な基盤がある意味なっておりました。ですから一時いわゆる石炭産業、石炭地における町に教会がそれぞれ立っていって、そこでもって選挙活動がなされていった。ところが一時事業通過してですね、石炭産業の衰退が始まったのと同時に、教会形成に非常に危機的な状況がそこで立ち入ったということが考えられるのではないかと。これはやっぱり切実な問題ですね、夕張にはではあるけれども、国会教区は特にそういう面でもって、一つの教会がもうなくなってしまうような、つまり石炭産業に、言ってみれば依存、ある意味で依存していたところがあったのかなというふうに思われます。そういうことでもって多分国会教区は危機的な状況でもってこの教区形成を考えておられたんだろうと、そういうふうに思うんです。ですからそういうことから考えてみると、協力、教会間の協力、あるいは相互、それから連帯意識、そういうものもしっかりとつながっていなければ北海教区の教会形成ができなかったという、そういう状況があったんだろうなというふうに思わされます。これは本当に切実な問題であったろうと。それからまた同時に、今改定されておりますけれども、途上にありますけれども、あれですね、選挙基礎理論、私も青年会の時にこれ本当に勉強したんですけれども、それから伝道権伝道の問題で国会教育はしっかりとそれにつながってその研究をなされ、でなおかつ実行に移されていった、そういう状況がこの引退教師を支える運動という互助制度につながっていったんだろうなと、そんなことを思っております。 で3の日本キリスト教団総会決議というところに参りますけれども、このようにして北海教区から始まった献金運動が第20回の教団総会、1978年、来年でちょうどこの引退教者40年になるんですけれども、において北海教区が提案した引退教師を支える運動推進に関する件が上呈され、満場一致で、決議され、今日に至っています。その決議の骨子は以下の通りであります。で、提案としては、引退教師及び教師の遺族に対する謝恩金ないし退職年金の給付額の増額と、そのための基金財源の充足等をもって、諸教会が次の通り引退教師を支える運動を推進することを提案すると。で、マネジとして一人一口100円、一口以上の献金、これを100円献金と称す、を自由献金として信徒が積極的に捧げること。以下4項目の提案理由が挙げられておりますけれども、この4にあります教団が推進委員会を設けるということで、この推進委員会は今日まで至っているわけであります。でこの提案もですね、教団は全会一致でもって可決されまして、それは今日まで引き続いているということであります。で、北海教区ではですね、ここに書かせていただきましたけれども、北海教区では、引退教師を支えるため月一口100円献金を運動を進めるという、この一条だったんですけれども、教団の提案でもってはですね、引退教師及び教師の遺族に対する謝恩金、退職金の給付額の増額と、そのための基金財源の充足等を持ってというふうに一歩踏み込んだ形にもって、教団総会がそれを承認しているというところに、やっぱり一つ注目をしていかなければいけないだろうと思います。それから、この満場一致でもって可決したということは、これは本当に驚きだと私は思っております。それはなぜかと言いますと、ちょうどこの年代ですね、教団は非常に、こういう言葉を使ってはいけないかもしれないけれども、あれに当てていた右であり左でありですね、そういう本当に分裂の危機に立たされているような教団総会の中で、このこと信徒運動だけが全会一致で可決されたというのは、私はこれは神様からの示しではないかななんてことは後から思うんですね。つまり教団の分裂をきちんと支えたのは案外信徒だったんだろう。信徒の力と信徒の祈りが教団の分裂をしなかった、させなかったという一つの大きな理由になってくる。そういう意味では信徒は本当に力を込めてですね、このことをこれからも実行して、教団に対しての動きをしていかなければいけないのかななんてことを思わされるんですけども、そういう中でもってですね、この運動が今日まで続けられておりますし、その裏面のところに4のところでは、この教団の決議を経てですね、引退教授を支える運動推進委員会の規定が出来上がって、それが常任委員会のもとに今まで運営されていると。で、この引退教授を支える運動とは何かというと、この第2条に目的がありまして、この委員会は教団年金資金増強を主たる目的とし、次のことに奉仕するということでもって、100円献金の推進、謝恩日献金のへの協力、その他引退教師に対する必要な運動ということが書かれて、あります。で、今までお話ししてきましたことを考えてみますとですね、この運動の定流にあるものは何だったのだろうかということが、いろいろな書き物の中でも書かれているんですけれども、この定流にあるものは4つあったのと。1つはですね、旭川豊子教会の信徒の祈りから始まった祈り、信徒の祈りがこの原点になっているということ。そして祈りを、2番目に祈りを持って始められたのはこの信徒の運動であったと。教団が決めてそうしたことではないし、信徒はみんなで、自発的に祈りを持ってこの運動を始めたということであります。それから第3番目がですね、牧師と奥様、これ配偶者ですけれども、信徒としての感謝、あるいは牧師と信徒の相互信頼の上にこの運動が成り立っているということ 私たちはしっかりと受け止めていかなければいけないだろうと。それから4番目には引退された教職の老後の安定ということと同時に、現役の教職の老後に憂いなく宣教に専念できるようにという、そういう視野に立った運動でもある、ということで、ただ単に老後の先生方の老後のだけの問題ではなくて、これから宣教に今宣教なさせている若い方が、現役の先生方にもこういう制度があって、こういうふうに信徒はお支えしているんですから、どうぞ宣教に励んでいただきたいという、そういう視野も含まれているのかなと、そんなことを思わされております。それと時間がなくなってきましたので始めますけれども、レジュメの中に綴りの中にも綴っておきましたけれども、このチラシ、この円グラフのですね、チラシがございます。そして、それではこの捧げられた運動がどういうふうに用いられているのかということをざっとお話ししておきたいと思いますし、これは先ほど桜井さんのお話の中とも重複するんですけれども、収入2016年度のことに関して申し上げますと、そこに円グラフがございますが、献金総額が7332万円ございました。それと前年度からの繰越金が約3000万、合計1億344万円が収入として挙げられております。で、これがどういうふうに用いられたのかと申しますと、そこにありますように、教団年金局に8214万円、つまり、8000万円を協力金、年金協力金として捧げたのと、それから200万円を、謝恩金制度の謝恩日原資に差し上げると、それから引退された教師とご遺族2名の方に謝恩金一時金としてお一人7万円ですから14万円トータルして、8000ですね、214万円がこれに用いられ捧げられていると。その他にクリスマス祝い金、これは引退された中でですね、教団年金非受給者、つまり教団年金に入られないでそのまま引退されて年金を受け取っておられない先生方とそのご遺族の方、このクリスマス祝い金というのは非常に紆余曲折がありましてですね、これ申し上げると説明するとちょっと長くなってしまうんですけども、そのクリスマス祝い金として220万円、それから東京の青梅にあります虹の家信愛所、これは教団立の引退教職ホームでありますが、これに200万円を捧げることができました。その他に、この推進活動費として600万で、年度末の剰余金として1094万円、この剰余金はそのまま次年度の協力金の年金協力金のパート2とパート2というところでもって全額捧げられることになっており、こういうような用いられ方を2016年度はしているわけであります。で、中にも止めておきましたけれども、セットしておきましたけれども、10年間の献金状況および使途の状況について、献金がこのように使われていますということをですね、約10年間にわたる一覧表をその閉じ込みの中に入れておきましたけれども、これ後になってご覧になっていただければと思いますが、課題もこの年運動の中には課題もありましてですね、これからどういう課題を担っていくのかということになりますと、そのいわゆる年金制度を支えていきましょうということの一方でですね、それじゃあさまざまな理由でもってこの教団年金制度に加入できなかった先生方が引退された後非受給者、教団年金非受給者として生活しておられる、そういう方々に対してどういうふうな 配慮ができるのか、クリスマス祝い金を差し上げるというのはもちろんなりますけれども、その他にどのようなことが配慮ができるんだろうか、これはこの運動が始まって以来さまざまな形でもってですね、それぞれの委員長あるいは推進委員会がですね、非常に頭を悩まして考え続けてきたことであります。で、例えばですね、このクリスマス祝い金もそうだけれども、じゃあ年金を掛け金をかけられない先生方に対して掛け金の補助もしようじゃないか、そういう考えも一時ありました。で、これは検討してるんですけども、なかなか実態にそぐわない。これやり始めると膨大なお金がかかるわけですね。ですから、これは どうしたものかということでもって、かなり審議をされたようですけども、これは結局実らなかった。あるいは引退された先生方の法務をですね、家を建てようかということでもって、かなり前から積立金がなされておりましたけれども、この積立金もですね、その先ほどのグラフの中にありましたように、2001年、つまり1990年あたりからですね、年金局がある意味、先ほど桜井さんもおっしゃっておられたように、危機的な状況にある。だとするんだったらば、思い切ってこの年金制度を支えるということが当初から の支える運動の目的なんだから、それじゃこの積み立て金を一挙に年金制度を支えるために献金をしましょうということでもって、1億500万円2001年度の時に年金局に繰り入れておきます。で、今回は8000万円捧げたのが2回目なんですけども、かなり多いんですが、そういう意味ではですね、これからもこの年金制度をしっかりと支えていくために新党運動はこれからもしっかりと進めていかなければいけないだろうと、そういうことをつくつく思わされるのです。で、もう一つはですね、やはり近年やっぱり年金金額献金額がですね、残念しております。2013年度の8200万円がピークだったんですけども、それからやっぱり下降線をたどっています。これはどこの献金制度献金額でも同じなのかもしれませんし、大きく捉えれば教団の強制そのものもやっぱり低下傾向にある。これをどう歯止めをかけたらいいのかということでもって、今教団も大変なご苦労をなさっておられるのです。で、同時にやっぱり引退教師される運動の献金額もそういう面では減ってきている。高齢化も問題もありましょうし、信徒の 減少もありましょうし、そういうことがいろいろと原因が重なって、現在去年は7330万、最高が8100万までいったのがやっぱり落ちているということ、これからしっかりとどういうことがこれから考えられるのかなということも課題としてですね、私たちがしっかりと具体案を練りながらこの運動をこれからも進めていかなければいけないだろうと、そういうふうに思います。で、先ほど読ませていただきましたようにですね、教師については日本キリスト教団は招聘制度を取っております。で、この招聘というのはまさにご存知のように大切な方をですね、丁重にお迎えするというのが招聘ということの意味であります。ですから、教会というのはそういう意味では先生を丁重にお迎えする、そういうことが招聘制度ということでありましょう。で、そのような意味から考えてですね、この運動は生涯を神様の招聘に応えて伝道牧会に尽くされた先生方とそのご遺族たる奥様に対する信徒としてのやっぱり感謝と同時に責任として、これからも日本キリスト教団が続く限り、そして、この教団年金の続く限り、この運動もやはり続いていくことであろうかなと、そういうふうに思います。これは6月ですか、天に召されました内藤智之総監事がですね、おっしゃっておられました。これ私は私もお話をしながらですね、直接お伺いしたことなんですけども、鈴木君が奥さんというのはうちのワイフもそうだけども、伝道の戦士なんだよ、戦う戦士ですね。つまり私と一緒になって、牧師と一緒になって教会を支えていく重要な役割を牧師夫人もしてるんだと、そういう意味では牧師および、配偶者である、奥様に対してのやっぱり私たちが教会を育てる牧会してくださった 支えてくださった、伝道してくださったという感謝と責任がですね、私ども信徒にあるのだろうと。で、謝恩秘献金というのは、これは先ほど桜井さんがおっしゃったように、教会として制度を支えていきましょうよという教会の祈りから始まった。で、この百円献金というのは、その旭川豊岡教会の例ではありませんけれども、信徒が先生のために祈って、信徒が支えて、これを献金をしていきましょうと。この車の両輪がやっぱりこれからの年金制度を支えていく両輪であろうと、そういうふうに思っておるわけであります。そういう意味でこれからもこの運動をしっかりと私どもが続けていかなければいけないと思っておりますので、これからもお祈りと、それからお祈りと同時にまたご協力、ご理解をいただければ非常に幸いかなと思っております。ですから先ほど桜井さんもおっしゃいましたように、1億3000万ですかぐらいのやっぱり年度に対する、支出超過があるわけですね。掛け金と支出額、それの穴埋めになっている、穴埋めっていうとおかしいですけども、それを埋め合わせるというのはこの100円献金であるし、また謝恩秘献金であるということは、やっぱりこれは大事な要素になってくると思います。で、そのことを覚えながら、これからもしっかりとした運動を続けてまいりたいと思っておりますので、どうぞ何よりも今度のためにお祈りをいただくと同時にご理解いただければと思っております。ありがとうございました。
ありがとうございました。